岡本明代の奈良奥の奥。この番組は奈良県立大学客員教授の岡本明代先生、映像作家の保山光一さん、そして私、シンガーソングライターの大垣智也の3名でお届けいたします。普段はあまり FM を聞かないという人にも、この番組を聞いてもらいたい、そんな思いでこれからの1時間たっぷりと奈良の奥の奥をお届けいたします。さて、今回は2回目ということで、岡本先生、1回目は大変多くの反響をいただきました。先生の方にも何か意見とか届いていますでしょうか。
いや、それがね、誰も聞いたはらへん思って気楽にしてたら案外ようけ聞いたはったんでね。
そうなんですよ。
ちょっと真面目にせないかんな思って反省してまんにゃ。
十分真面目にやっていただいたと思います。ありがとうございます。さあ、保山さん、
はい、
おそらく保山さんのところにもたくさん意見が届いてたと思います。いやね、
びっくりするぐらいたくさん、はい、反応があって、
はい、
あのね、社長さんが奈良で活躍されている社長さんがね、
はい、
早速すぐに連絡もらって、ありがとうございましたって言うんですよ、
はいはい、
で何かなと思ったら、岡本先生のあの陰徳陽徳の話を次の日に商談で、まあ、話すことがないんで、はい、商談で話題にしたら、
はい、
その商談相手の方がね、涙流しながらね、
はい、
うわ、いい話聞かせてもいただいたと、こんないいことを言うはるが、あなたはもう絶対信頼できると、この商売商談成立みたいになって、
は
あ、もう陰徳陽徳のおかげで、この番組のおかげで仕事決まりました、ありがとうございますっていう、はい、
は
あ、連絡いただきました。
聞けばそういう、こう幸運が舞い降りてくるかもしれないですね、
はいはい、ラッキーを呼ぶ番組です、
ね、
はい、
何が役に立つかわからんね。
いやいや、本当に岡本先生のおかげでございます。
はい。ほんま思ってんねやろ。
思ってます。前回も言いました、思ってます。はい。あのですね、僕の方にもあのメッセージを、届いておりまして、こちらご紹介させていただきたいと思います。弁護士の馬場先生から、Facebook でメッセージいただきました。天理での共同学習講座の際の楽しかったことが蘇りました。それにしても、観客が前にいないと、ますます岡本さんのトークが冴えますね。大垣さんもタジタジで面白すぎですと。
ありがとうございます。
そうですね。タジタジさせていただきました。はい。そしてですね、番組の方にもメッセージをたくさんいただきました。
はい、
中川局長、ご紹介お願いします。
はい。本当に何通かいただいてるんですけども、その中から岡本先生に選んでいただきました2通をご紹介させていただきます。四つ葉のクローバーさんからいただきました。こんにちは。新番組、すごくためになるお話ですね。お水取りのこと、素敵な言葉、心に染みました。スタジオから離れて別の場所で録音するというのもいいですね。独特の雰囲気や空気感があって、愛の無知も良かったです。御祭りは夜中に何度か行きました。お旅所まで移動されるとき、神様が本当にいらっしゃると感じました。この感覚っていいんでしょうか。そして奈良の伝統行事は夜にいろいろ行われるのでしょうか、といただきました。そしてもう一通ありますが、もう一通が TK さんからいただきました。聞き応えのある番組でした。岡本さんと保山さんのお話は貴重ですが、歌も流れないし、そこにいる大垣さんはという感じもしましたが、今の奈良の人たちが求めているものと奈良の人たちが抱えているものが違うかもしれないという話は、経験者ならではの思考の跡みたいなものを聞いた気がしました。今後も楽しみです。この番組は夜にじっくり聞きたい番組ですね。再放送も聞かせていただきます、といただきました。ありがとうございます。
歌手が歌を歌わんような夜じゃないか。
そうですね、僕もいますんで、ぜひ皆さんよろしくお願いします。
今日はすごく活躍していただく、
は
い、
予定です。高は爪隠す言うからな。
そうですね。
なかなか出てきひんっていうのは今日は気がしてます
。ここぞという時に、はい。
高やったんです、
ね、はい。はい。出すように頑張りたいと思います。はい。ということで、皆様からの、ご感想、ご要望など、お便りをお待ちしております。奈良.fm のホームページからメッセージを送れますので、ぜひ皆様よろしくお願いいたします。さて、この番組はですね、毎回メインテーマを決めて、奈良の奥の奥を岡本先生から学ぶという番組内容なんですが、今までですね、日曜だったこう奈良がですね、深く より深く味わえる、そんな奈良県の魅力を発見できる番組ということで、さて岡本先生、今回のテーマは何でしょうか。
今日はあの奈良の不思議いう話を、それね、もうだいぶ前や、もう十何年前やけど、長野さんっていう人が蘭城っていう雑誌出してはってね、はい、頼まれて書いた原稿がこの間整理してたら出てきて、
はい、
それ奈良の不思議っていう話なんですわ。でそれを話ちょっとご紹介しようかな思って、
はい、奈良の不思議、
うん、
はい、
もうよろしく話して
お願いします。
あのね、一つ目は猿沢の池やね。
はい、
で猿沢の池って日本三沢の池言うてな、うん、で奈良の猿沢の池で、京都の広沢の池や、それから宇佐に初沢の池ってあるね、うん、これ三つをな、日本三沢の池っていう。で猿沢の池っていうのは天竺に尾行地って、尾行って猿のこっちゃけど、その尾行地っていうのがあって、それを移したっていう。それはまあ、あの、興福寺さんの北条池言うて、あこで法要済んだ後に鯉とか船とか逃がさはんやな、徳積むために。まあ、この間話したその陰徳やらにもつながることですが、徳を積むために殺される動物をそこで逃がしてあげるという北条っていうのがあって、その北条池なんですわ。それをその奈良の町の人は昔から、出ずいらず、住まず濁らず、へず増えず、飼わず分かずに藻が生えず、魚七分に水三分っちゅうね。
はい、
で意味はやな、そのどっから水が入ってどっから出るか分からへんね、さあさあ行けって、うん、で住んでへんし濁ってへんしいう。それから水量が一定やね、へず増えずやね、へりもせんし増えもせんし、
はい、
でカエルがわかんと、
はい、
それから藻が生えへんと、それから魚が七分で水が三分やって、それは豊穣するから魚が多いわな、まあカメもやけども、うんうん、そういう不思議な池が猿沢池やと、
はい、
でそれだけでなくてね、古い記録を見てるとね、これはあの大乗院寺社増時期って言って興福寺さんの記録があるんやけど、明王2年やから1493年のね、10月21日の上っていうのを見るとね、猿沢の池の水が変色して、それから春日山が山なりすんねん。
はい。
で、池の水が変わって、春日山の山なり明道言うねんけど、山がなって、それで興福寺さんで、あの、忍能公っていう法会を務めて、それを沈めるためのご祈祷したとかね、
うん、
そういう話が出てくる。それから、珍しいのはね、その江戸時代のそのまじないの本調べたらね、
はい、
下焼けのまじない歌、必ず猿沢の池の歌が入んね。
下焼けのまじない、
うん、もう全国どこでもその歌の中にその猿沢の池っていう言葉が入ってくるね。
は
で地元ではやな、その猿沢の池の名月やな、あの中秋の名月の時に猿沢の池に手足浸したらその下焼けにならんってこういうんやね。で、ある時、こう、親してる人おったんや。ちょうど、うねめ祭りの日に、それ、あの、中秋の名月やから、その日に、やっぱり昔からの式台で手足作れてる人がおったんやけど、その、とあるお年寄りに聞いたらね、それは、あの、池に、あの、つけるだけでは飽きまへんねと。その、お次さんの映ってるとこへいて、つけなあきまへんねって言うんやけど、そんなんし思ったら、だいぶ真ん中入っていかんないさかい、溺れまんな、ああいう、話やね。
はい。
だけど、なんでか知らんけどね、日本国中、あの、下焼けのまじないは猿沢の池やね。
あ、そうな
ん、うん。だから、そういう不思議な池やね。それからね、もう一つね、これ古い話やねんけどね、
はい。
あの、春日さんの古い記録でね、金貨と銀貨っちゅうのあんね、うん。で、それは、あの、御殿のとこにね、うどん毛の花みたいなもんが咲くねやよね。うどん毛って3000年に1回しか咲かんっていう。花やけど、それが、あの、うどん毛の花咲いたら、あの、悪いこと起こんねん。で、それは今で言うね、薄葉かげろうの卵と違うかって言うねん。細いもんの先にプツッとしたもんが出げんねんけどね。
はい、
で、それが、こんな記録があってね、これ鎌倉時代のね、中富助敵っていうのがあって、弘安3年1280年の8月3日のとこ見てるとね、ご本殿と若宮さんの御殿の5箇所にね、数十本の銀の花咲いたで書いたね。銀花が咲いたで書いたね。で、これよう分からへんね。ところが、あの、この花にはね、金花と銀花っていうのがあってね、金の花と銀の花とが咲くっていうね、
うん。
で、これがもし出たらね、国家に悪いことが起こるって言ってね。 で昔はどうしたかいうと、これ陰陽寮って言って宮中の占いするとこへそのことを中心言うて知らせはんねん、
はい、
そうしたところがその安倍晴氏っていう人と土御門佐友っていう人が見聞したんやけどね、晴氏はこれは花やと、ところが佐友は違うっていう結論出えへんねん、うん、でそれでどうしたかっていうとね、あの春日さんの神さんのお鏡、鏡やな、鏡の上へその花置いてね、刀で切れたら花でないと。ほで切れなければ銀貨やっていう記録出てくるねん、
はあ、
でそんなことは今の人誰も知らんけどもね、はい、そういうようなまあ不思議な現象っていうのがあるんやね。それで、はあ、あの神様があの起こさはる現象っていうか、まあそういうありがたい現象は神意って、神異なると書いて神意って言うんだけど、神様のお気持ちに触ることをして起こったものを怪異って言うんだ。怪はあの立身弁にあの存在の在と書くんですけどね、で異なるとかで怪異っていうのは、で奈良県で有名な怪異っていうのは3つあってね、さっきの春日さんのことやけれども、新京落業言うて御殿のお鏡が落ちはったら、これ日本の国に悪いことが起こる、うんうん、それから春日山の木が大量に枯れ始めるっていう現象があって、これが歴史上13回あるんだけど、これが起こるとまた悪いことが起こると、
うん、
でもう一つはね、遠野峰の丹山神社のね、御破裂言うて、
はい、
御神体が大音声とともに破裂するんですわ。
はい、
その時にね、後ろの山が鳴動すんで、山なりが起こんねん。それで、あの山のことを御破裂山言うてね、
はい。
それがどこから鳴るかっていうのが問題で、そこで占いしはるわけや。それで昔は立ち聞きの芝って言うて、その3箇所林があって、その遠野峰を中心にして、そこで、まあ、聞き耳立てるわけや。
うん、
それで東から山が鳴るのか、西から山が鳴るのかっていうことを、裏の歌っていうのがね、あのこれ有名な、日本でも有名な。
はあ、
事件があるんです、
は
あ、まあ、そんな話してたら1時間2時間で済まんさかざっとかいつまんで言うたらそういうこっちゃ、
はあ、結構そういう不思議な現象が起きたら、やはりこう何か国家につながるっていうのは昔から
あるね、あるね、ああ、そういう時にはその、まあ、大体神様の怒りに触れたり、人間がおかしいことしたりしたらお叱りになるっていう前兆や な、
なるほど、うん、
だからその正しい心で毎日その暮らしをしていないとお叱りが起こるっていうのが、それが特に大和のその3つの事件っていうのが、もう幕末まで有名な大きな事件です。
なるほど、うん。やっぱりその民衆の中でも戒めというか、大切にしなきゃいけないってことにもやっぱりつながっていくわけ
ですね。そうそう。もちろんやっぱり神を恐れ、天を恐れっていう生活せんとね、今みたいに環境破壊やら平気でしていきようじゃないね。
そうですね。
うん。そういうこと戒め。ところで、君前に丹山神社でなんか奉納の演奏させてもらったらしいな。
そうなんですよ。あの、昨年なんですけども、あの、うん、ムジークフェスト奈良っていうイベントですね、
うん、
丹山神社で歌わさせていただいて。
それは別に怒りに触れませんでしたか？
触れなかったと思うんで。
あ、それは良かったね。
はい。何もなく無事に帰れたんで大丈夫だったと思うんですが。ただね、やっぱりね、あの。
だからな、奉納って難しいねや。
そうですね。
うん。何回しにやったかってあかんねや。
正直言うと、僕自身もその奉納演奏っていうのは初めてだった。たんですね、
うんうんうん、
で実際その心構えっていうのも分からずに、うん、まあ、歌ったってこともあるんですけども、うん、やはりこう自分の音楽、自分の歌っているってことを見直すきっかけにすごいなったんですよ、
うん、
やっぱり歌う時っていうのはいろんな雑念、やっぱりたくさんの人に届けたいとか、
うん、
やっぱり聞いてほしいとか、うまいこと歌いたいとかっていう雑念がやっぱりあるわけですよね、
はいはいはい、
それがやっぱり神様の前で歌うってことをになると、やはり自分と向き合ってていかないと歌えないってことに初めてやっぱ気がついて、
うん、そうやね、あの目に見えない世界に対して歌を歌うんで、
はい、
決して観客を相手にして歌ったらいかんのですわ、奉納って ね、
そうですね、
だからその観客はないものとして歌わないかんで、観客っていうのはその前歌をおふくわけでたまたま横に座って聞かせてもらってるっていうのがあの奉納やからね、はい、だから目に見えない世界に立て祭るってことは、目に見えないとこでちゃんとしたことしてんといかんわけや。表面だけやってても、うんうん、だから内面がもっと、良くないと通用しないってことになりましたな。
そうですね。
その中でも一番印象的だったのが昨年に、うん、まあ、丹山神社以外にも天下は大弁財天社ってところで、
壺のうちの弁天財、
はい、うん、まあ、音楽の神様がいらっしゃると言われる場所で、うん、奉納演奏させていただいて、うん、そこは能舞台があって、ちょうど本殿に向かって、まあ、拝殿に向かって歌を届けるっていうスタイルなんですけども、そこはもう本当に木々の音とかがすごく聞こえてきて、ちょうど夏前だったんで、もう何千何万っていう虫の音とともにこう歌を歌わせていただいて、やはりこう自然とともにまあ音楽を届ける、まさにその神様の存在がそこにあるってことが、もう本当に肌で感じて、この自分の中でも印象的だったコンサートだったんですね。まあそういったこともありましてですね、実は今回その奉納演奏で歌わさせていただいた、音楽をですね、今日持ってきました。
ああ、それは結構ですな。
はい。その時にですね、僕の曲で、花となれという曲があるんですが、その奉納演奏の一番最後に、心を込めて歌った、その曲をお聴きいただきたいと思います。はい、天下は大弁財天社で、奉納演奏させていただいた、花となれをお聴きいただきました。岡本先生いかがでしょうか。
曲ですな。
いつ聞いても褒めました。
褒めてくださいましたね。
虫も黙る。
虫も聞くですね。はい、はい、虫も聞いていただいた。
虫黙り。
いや虫黙り。
ちょっと褒めてんのか、けなしてんのか、わからないですけど、褒めてます。
褒めていただいて、
ね。間違いなく、最上級に褒めてます。
そうですね。
はい。はい、
絶賛というん
です。絶賛ね。ありがとうございます。保山さん、はい、奉納演奏といえば、保山さんも、まあ、いろんな奉納演奏に立ち会われたと、はい。お聞きしましたが。
はい。はい、まあ、僕、奉納上演もしてるんですけど、
はい。
15年以上前から奉納コンサートの番組を関わって、はい、撮影してきたんです。
はい。
で、一番最初が、ヨーヨーマの大仏殿での奉納をね、撮影させてもらったんですけど、
はい、
もう、どれぐらい経つやろ ?20 年近く経つんかな、その時にね、今となっては恥ずかしい話ですわ。はい、ヨーヨーマが、それは番組の企画じゃなくて、はい、ヨーヨーマが奉納したいということで番組が乗っかって、だそれならということで中継車出して、カメラ出して、ね、照明して、みたいなね、はい、テレビの番組が後から乗っかったんですけど、まあ、ヨーヨーマと直接喋ってないんでね、うん、どういう演奏になるかわからないんで、とりあえず舞台作ってカメラいっぱい並べたんですよ。でその時の奉納演奏とか、お寺、神社でのコンサートって、大体その、本尊を背景にして、演奏するっていうか、だからご本人演奏されてる人の顔の後ろにご本尊がみたいなことがもう大体そんな絵柄というか、そういうシチュエーションで撮影してたんで、はい、今回もそうなるやろうと思って、そういう想定で、大仏さんの周りにカメラをずらっと並べて、ヨーヨーマが舞台に上がった時に、カメラに、すべてのカメラに背を向けて、で、大仏さんだけを見て演奏を始めたんですよ。
はぁ。
もうちょっとなんかね、恥ずかしかったですね、僕らが。もう、奉納、その時に奉納っていうのはこういうことやと思ってね。で、その台本とかではアンコールがあったらこう撮ろうとか、いろいろ想定台本書いてて、うん、で、アンコールもあるやろということで、で、大仏殿に集まったね、大勢の皆様、本当に割れるようなアンコールが起こったんですけど、うんうん、ヨーヨーマさんはもう振り返りもせずそのまま出ていったんです、演奏が終わったら。
へぇ。
でちょっと機嫌悪いんかなって勝手に思うじゃないですか、はい、こっちはね、
はい、
そしたら、観客のために演奏したわけじゃないと、うん、神様のために仏様のために大仏さんのために演奏したから、一般の人がアンコールしようが何しようがそんなことは全く関係がないと、そういうことで、ヨーヨーマは自分の全てを尽くして、奉納させてもらったんで、それでやりきって大仏殿を後にされたっていう、その後ろ姿がね、すごく今も覚えてて、
は
あ、なんかいろいろ教えられましたね。こっちの未熟さが本当に今となってはね、笑い話にしてるんですけど、うん、恥ずかしい話で。
いや、岡本先生がおっしゃるように、本当にこう神様、仏様に向かって歌うというのは、まあ、そういう心がないとってことですよね。
今のお話は本筋の話だね。あの滝技能の時にね、あの、はい、若宮さんの前で御社登りっていうのがあってね、あの斧を一番やらはんだけど、その時どっち正面かっていうのは私非常に前から気になってて、で大倉流の家元の大倉弥太郎先生がおっしゃったのは、狂言方っていうのは神様の御心を人に示すためにこう御殿から出てきてやる形をとるので、神様を背にしてやるっていうことは許されるんやっていう話しちゃって、それからもう一人コンパル金蔵先生がまた言い張ったんで、お尋ねしたら、その神様にお尻向けるのは失礼やと。ところが滝技能の場合は四方正面って言って、どちらも正面でございますという家の伝えがあるんですと。だけど本来はやっぱりね、さっきの保山さんのお話のように、神様や仏さんの方向いて観客は背にしてやるもんやけど、ほとんどそれしないね。ただしかし、そのやってても四方正面やとかそういうようなわけがあって、あの演者も観客も見る場合はええけどね、はい、その意識がはっきりせんとダメですわな。
そうですね、うん、そういうことをもう知ってるというか、まあ、本当にもう自分の心の中でちゃんと持ってない限り、
そうそう、
やっぱ届けることはできないというね、うんうん、まあ、改めて学ぶことができました。ということで、実は5月の29日にですね、僕自身がムジークフェスト奈良でですね、今年はですね、高取町にあります坪坂寺の本堂で歌わさせていただくことになりました。魔法の演奏なんですが、岡本先生、奉納演奏にあたって何かアドバイスというか、まあ、今いただきましたが、プラスアルファ何かアドバイスいただけますでしょうか。
私思うのは、観客を気にしたらあかんね。
そうですね。
それは皆さん方してるけど、そのお歌でたつき立てておられる方っていうのは評価されて生きていくわけやからね、はい、どうしても観客相手なん
で。そうですね。
だけどね、奉納は絶対観客相手にしたらあかん。
そうですね。
うん。したけど、それは至難の技ですね。
難しいです。
そんだけ陽気張る人消すんやからね、頭の中から。
はい。
だからそれできるようになったら達人やろね。
なるほど。まあ、その強い意志というか、まあ、それこそ先ほどもね、おっしゃったように、ちゃんとその見据えているっていう心持ちでいけるかどうかだと思いますんで、僕自身もしっかりとその5月の29日は務めたいなと思っております。はい、ということでですね、まあ、不思議というお話今回先生にしていただきましたが、その不思議にまつわる音楽が先生からご紹介いただけるということで、
あ、はい、曲の紹介なんてしたことないんだけど、堀内昭彦っていう、謎のシンガーソングライターいうのがおってやな。
謎の。
奈良に。
はい。
潜んどんねや。
潜んでるんですか。
これがなかなかええ曲作ってね。はい、それが、不思議の仕業っていう、今日にふさわしい曲があるので、
はい。
それを聴いていただきたいなと思います。
はい、